どうもこんばんは。今日はお盆のもうお盆ですのにお集まりくださいましてどうもありがとうございます。まず自己紹介ですかね。私が九州大学の生徒リストと申します。どうぞよろしくお願いいたします。でこちらが今日はまあ対談の相手を引き受けてくださいました。一応肩書きが経済思想家になっておりましたが、
やめてほしいんですけど
ね。京都大学の柴山啓太さんです。よろしくお願いします。今日はですね、まあ、どういう話から始めようかなということを考えていたんですけれども、まあ、一つはあれですね、この英語化は愚民化、まあ、最初これあれですね、タイトルがやはり刺激的だとお思いになりませんでしたか。私もこれ英語化は愚民化って編集の方と一緒に話し合いながら決めたんですけども、私は少し刺激的かなと思ったんですね。で最初ちょっと非常にこう刺激的で、なんか英語化は愚民化って言ったらかなりあちこちから反発食らうんじゃないかなって思ってたんですけども、最近だんだん気に入ってまいりました。なぜかと言いますと、最近 Google で英語化と検索しますと愚民化っても出るようになってこれなかなかいいことだなと思いまして、いやこれで例えばこれから会社の公用語は英語にしようとかですね、小学校から英語教育だ英語化と思ったら、多くの人の頭の中にこう愚民化って浮かぶようになるのが私の、この本を書いた意義があるというような感じで思っております。すみません、なんかつまらない話からしましたけれども、この本ですね、なんか英語教育とか、またはこう英語そのものの話ではもちろんなくてですね、それよりも言葉、言語っていうものを通してグローバル化、ですね、政治とかグローバル化の問題を考えようというふうなのが趣旨です。これ言葉を通して政治とかグローバル化の問題を考えるということは、私非常にこれ重要だと思っております。重要というか有益だと思っているんですね。これ何かと言いますと、地に足のついた思考っていうのが可能になるんじゃないかというふうに思うんですね。つまり言語、よく保守主義の思想でですね、こういう言い方をするんですね。要するに啓蒙主義だと人間の知性や理性というものが社会や国家を形作ったんだと。つまり啓蒙主義の思想であると人間の知性や理性というのが出発点で、それから言語、国家とか社会とか国家というのを人間が設計したんだというふうに考えると思うんですが、保守の思想、保守と言わなくてもいいですね、地に足のついた現実的思考でいきますと、人間の知性とか理性っていうものが文化によって形作られてるっていうところは結構あると思うんですね。それが一番よくわかるのが言語だと思うんですね。言葉によって我々はものを考える、または言葉によって我々の感性まで作られてるんじゃないかっていうふうに思うんですね。でそう考えると、その文化っていうものが我々自体にこう影響を及ぼして、人間の知性とか理性っていうものを実は文化、特に代表的なものが言語ですけれども、そういうものが作っているんだっていうことを割とこう実感させるところがあると思うんですね。でそういうことを、そのある種の主体の拘束性っていうところを意識しながら、政治とか社会とか、またはこのグローバル化の問題とかが考えられるんじゃないか、なんかそんなふうに思ったんですね。ちょっと柴山さんの方に譲りたいと思います。
柴山です。私瀬さんと初めてお会いしたのは10年ぐらい前だったと思うんですけど、京都でお会いしてですね、でその時のことを今ちょっと思い出してたんですが、なんか最初からなんかこうすごく波長が、私から言うのもあれですけど、あったというところがあって、マイク大丈夫ですかねすいません。それで、その時にいろんな、瀬さんは割とその後も定期的にお酒飲んだりするんですけど、瀬さんはお酒が全然飲まれないんですが、特技がありましてね、ウーロン茶で酔っ払えるっていう飲んでるうちにだんだんこう気分がわっと高揚してきて、でなんかそれでこう楽しくですね、飲むというかなんていうか、そういうの でそういうのをずっと10年ぐらいやってきて、でいよいよそれがこういう形で本になったっていうのは私すごく感無量でして、で今日も喜んで駆けつけてまいりました。でその最初の時からですね、瀬さんとずっと議論してるっていうのは、今言った言語の問題でありまして、その まあ、セタンは政治学で、私はまあ経済学とか経済学をやってるわけですが、社会科学っていうのをやってるとですね、そのいつも悩む問題といいますか、直面する問題っていうのがあるんですよね。それは何かっていうと、結局、政治学も経済学も、我々はそのヨーロッパが生み出したものをですね、翻訳して、そのもとで我々勉強してるわけですね。例えば政治学だったら、プラトンとかルソーとかですね、なんだとかいろいろありますよね。で、経済学だったらアダム・スミスがいてとか、ケインズがいて、まあ、やっぱりその政治学や経済学っていうのを今日ある姿にですね、発展させたのはやっぱヨーロッパの功績が非常に大きくて、ヨーロッパの偉人たちや彼らが作った理屈っていうのを我々は学ぶことによって、まあ、自分たちの思考を鍛える。これもう仕方がないことなんですね。ところがここにいくつかの問題があって、一つはそのなんて言えばいいかな、これはまあ別に社会科学に限らない、翻訳を通して学ぶということのまあ難しいところなんですけれども、やっぱりヨーロッパと日本って文脈が違いますよね。例えばそれは概念一つとってもそうで、ヨーロッパにおいて例えば今も憲法とか人権とかって問題があって、ヨーロッパの歴史の中で作られた人権って思想と、それを日本に持ってきてもこう なんていうか収まりが悪いって言いますかね。その例えば民主主義でもいいですよ。民主主義は普遍的だって言うと、で確かにまあヨーロッパ人がそういうのは彼らの歴史や文化やそれなりの厚みがある中で言ってることだから説明いらないと思うんです。でも例えば安倍首相がですね、民主主義は日本も普遍的価値を共有しています、民主主義は大事ですって言っても、もちろんそれでいいんだけど、なんかちょっと日本にいる我々としてはちょっともう一声欲しいって言いますかね。なんかそこにはその単に民主主義という言葉を言えばそれで OK っていうんじゃない、まあ、少しの距離を感じますよね。でその距離っていうのはやっぱり非常に重要で、その制度であれ概念であれヨーロッパから持ってきたというところで発生するその概念と我々の実感との距離をどういうふうに埋めるのかっていうのが、最初から瀬さんと私がずっと興味を持っていたことで、瀬さんはその問題すごく自覚的な方なんです。例えば今でも覚えてますけど、10年前にその瀬さんが言ってたのは、なんか人権っていうふうに言うからなんだって、思いやりって日本語にしたらいいんじゃないかとかですね、つまりその少しでもその翻訳をブラッシュアップすることによって、ヨーロッパ人が例えば人権って言ってきたものをですね、日本人の例えば大和言葉で言えればもちろん言っちゃえばいいんですけれども、もっとなんか我々にこうとってフィットしやすいっていうか、肌馴染みがあるような言葉の方に置き換えていく作業っていうのをしていくっていうことが本当の意味で重要なんじゃないのか、そういう話で結構盛り上がった覚えがあるんですよね。でその観点からいくと、この本で、まあ、この本もすでに読まれた方も多いと思うんですが、あの非常に面白いのはやはりその実はその国語というものを作り出していくっていう過程こそが、その日本の、まあ、発展にとって非常に重要だったんだっていうことを書いている第3章ですよね。福沢諭吉やラスメ漱石といった明治の知識人たちが苦闘したのは、翻訳を通じて日本語というものをその哲学や科学や文学にする上で、ヨーロッパと比べて遜色ないものまで引き上げていくっていうことに、まあ、本当地道を挙げた人たちなんだと。で例えば東大なんかでも英文学の授業を 最初は英語でやっていたんだけども、それを日本語に置き換えて日本語でできるようになった。だから日本人が日本の当時のエリートが英語ができなくなったらむしろ発展の証なんだっていうことを漱石が言ってるっていうことを書いてある。でこの辺りは本当にその明治の人たち の,、ね、そのドラマが垣間見えるっていう意味で面白いと同時に、今日に至るまでその国づくりとか、なんていうのかな、国家の発展っていうのをちゃんと考えていくのが非常に重要なことなんだろうと思いますし、同時にその努力は今でもずっと続いていて、我々はどこかで常にその翻訳っていうのを意識しながら、その政治や経済の問題について考えていく、その概念を常にこう、なんていうのかな、その使う中で、まあ、単純に民主主義とか資本主義とか一旦じゃこう、どうしてもこう議論が空回りしちゃうっていう、そういう難しさを抱えてるっていうのは、明治以降ずっと今日まで続いてるのかなって、そういうふうなところでどうですかね。
一つ人権の話ですね、今、篠山さんが話題にしてくださったものですけれども、結構人権教育というか、人権の今、篠山さんが指摘くださったようなことですね、昔から本当に関心を持ってまして、まあ、なんて言いますか、例えばですね、人権教育、人権という理念を考えてみましても、非常に理論的レベルと現場のレベルっていうもので、かなり日本ギャップがあるんですね。つまり法学、政治学の領域においては、人権を語るときに、やはりヨーロッパ的な言葉で語ってるんですよ。例えば人間の尊厳とか、平等とか、まあ魔法の前の平等、神の前の平等、なんかそういう言葉ですね。まあ、一般的に我々が 法学政治学において人権語るような、まあ、そういう言葉ですけれども、ただこれ皆さんもご承知の通り、小学校とか中学校または自治体の人権啓発活動の現場っていうのは全く違う言葉で語ってるんですね。やはり思いやり、温かさ、優しさ、またはこう人と人とのつながりみたいなですね、なんかそういうことで人権っていうのを語ってるんですね。でそれによって価値を伝えてると。で本当に私そこら辺調べると面白いなと思うのは、例えばですね、日本のそういう現場の人権教育、人権啓発活動をやってるっていうことだと、例えば人権標語っていうのがありますね。例えば思いやり、あなたへ、君へ、みんなへととかって、なんかそういうやつですけれども、こういうのって例えばこれ使われる語彙が全然違うんですね。やっぱり人間の尊厳じゃなくて思いやり、温かさ、つながりであると。でまたその伝える形式っていうのも何かこう説明したり 論文書いて議論するとかそういう話では全然なくて、一種のこう俳句ですね。人権標語というのは五七五の俳句で伝えていくと。でそういう形で現場では全く違う理屈でやはりその人権というものを受容して、でそしてそれを伝えているっていう現実があるんですね。ですからここのところをうまく調査する必要があると私は思っておりまして、でまあ何て言いますか、ですからその現場の我々のこう日本人が普通に大切だと思うまあ、人の価値っていうものですかね、まあ、それを表すときにそういう思いやり、優しさ、つながりっていうような価値感覚で訴えると。でそれと、まあ、いわゆるもし人権というのを受け入れるんであれば人権規範というものを重要するんであれば、それと、まあ、機能的にですね、ヨーロッパで人権という言葉が表しているような機能で、それをうまく結びつけて理論化していくっていう作業が実は求められるんじゃないかと思うんですね。でそういう意味で そうしないとそれがうまくできないとですね、例えば人権という言葉だと、まあ、日本今そういうイメージありますけど、例えば人権人権という人ってのはあんまりこう隣には住んでもらいたくない人っていう感じですよね。大体あんまりこう良き隣人だと思われないような感じですよね。ですけど、まあそこをうまくですね、やはり翻訳して、多くの人がこう受け入れられるようなものに噛み砕いていく。でまさにそれが翻訳と、まあ、土着化の作業だと思うんですけれども、なんか実はそういう作業が必要なんじゃないかなというふうに思うんですね、っていう話をしてるとなんかずっと話してしまいましたのでちょっとここら辺で譲りたいと思います。
いやこれ重要な問題だと思うんですけど、その近代とは何かっていう問題があって、その近代っていろんな定義できるんですけど、一つの考え方っていうのは近代っていうのは、まあ、平たく言えば帝国主義の時代なんですよね。つまり大航海時代から始まって、ヨーロッパがその他地域をどんどん、まあ、政治的にも経済的にも文化でも支配していく、まあ、その過程の中で産業化が生まれ、その国家、国民国家が生まれっていう、そういうふうな状況 で今の国際政治っていうのは強い国と弱い国っていうのは必ず存在して、そこにやっぱり非対称な関係が発生するっていうのがいろんな問題が起こるんですよ。対等な国際関係なんていうのは近代以降っていうか、まあ歴史上あったことは試しはないし、現代もなおのことそうですよね。でそのでまあなんで今こうやって英語化って言いますかね、がなるかっていうと、簡単に言うと世界で一番大きなパワーを持っているのがアメリカで、ビジネスにおいて使われるのが英語であり、またドルでありっていう現実があって、で日本は特にそのアメリカと特に戦後70年間非常にこうまあ支配と非支配っていうと具合が悪いかもしれないけれども、まあ極めて非対称な関係がついてきた。そういう中で、まあ、英語を勉強しないといけない、留学するならアメリカに行こう、価値の基準がアメリカに行くって、まあ、こういう話なわけですよね。である意味ではこういうものがその仕方がない部分もあるのかもしれないんだけれども、一方でそのなんとかそのこうした力の非対称の関係の中で自国の生存なり自国の尊厳なり、あるいはまあ自国の文化なり自国の独立なりを守ろうとするのが、まあ、明治以降の知識人たちの主としての役割 でその闘争戦いっていうのは単に軍事力を強くするとか、それから経済力を発展させるだけじゃなくて、文化的な意味でなんとかその、まあ、戦前であればヨーロッパ、今であればアメリカですよね、そういった強い力の強い国にこう左右されないような独自 その言語空間なり独自 その言葉の世界っていうのを作っていくかって、そういうことだったと思うんですよね。で そういうふうなそのドラマっていうのがずっとあったんだっていうことが実は非常に重要な歴史の認識でありまして、で今はですね、その日本の経済が悪くなった、あるいはアメリカとのね、さまざまな関係がだんだん TPP 深くなっていく中で、まあせっかくだから大学教育も英語化しちゃおうとかですね、まあ、ビジネスに役立ってるのは英語の方なんだから英語にしようとかっていうのは、まあ言ってみればこのドラマを全部ひっくり返しちゃうって話であって、そのあとはもう初めからなんかもう大国にくっついてですね、なんかまあ儲かるとかだけ儲かるときにあってよかったんじゃないのっていうふうな気もしてしまう。それこそ裏取り外国人の時代に戻れって話ですよね。国立大学はほとんど大学の先生半分を外国人にしましょうと。で、それでそのね、なんていうのかな、どんどんその海外に行くチャンスを作って、優秀な人間、大学に来るような人間はどんどん海外に留学しましょう。で、これやるってことは、まあ言ってみればその、近代以降、特に後発近代国だった日本が戦ってきた、その戦いを放棄しましょうってことですよね。で、もちろん、その個人レベルで見れば、そのことによって利益を得る人もいっぱいいるだろうし、またそういうものは望ましいと思う人もいるかもしれないけど、やっぱり、その今、こう、世さんが、まあ、怒りを持って書いてることですよね。その、英語化ですよね。まあ、英語はいけないってわけじゃなくて、その、単に、その、今のグローバルに、英語が必要ですよねって、そのレベルの話にみんなこう適応しようっていう意味での浅いレベルでの英語化みたいなものっていうのは、そのまあ言ってみれば日本の国家の独立を否定することである。同時になんとか翻訳を通じてそのヨーロッパの価値を日本の文脈に置き換えようとしてきたような、つまり日本語の文脈の中で例えば人権であり民主主義であり資本主義でありって、そういう抽象概念をうまく扱おうとしてきた、そういうその近代のまあ、知識人たちの、まあ、苦闘みたいなものも、まあ、丸ごと否定するっていうことになるわけですよね。なのでその英語化愚民化っていうのは単純に英語教育がいけないとかっていうそういう話じゃなくて、まあ、日本のこの150年間の歴史っていうのを、まあ、どういうふうに考えるかっていう、まあ、そういう大きなテーマを含んでるのかなっていうふうに思うんです。
でその苦闘の話なんですけども、あのその第3章で書きましたけれども、一つはですね、ここのところを私先ほどのちょっと冒頭で話したこととつなげますと、やはり一つはですね、そのグローバル化とか政治の問題との言葉を通して考えるということの意義というのは一つそこにあると思うんですね。つまり今我々が思考できているのは、まあ、過去の人々の積み重ねの中にあるんだということを、この言語の問題というのが一番よく表しているように思うんですね。私がこう大学で偉そうに話して給料を得ていると、でそれってのはやっぱり明治の人、またはその前の人ですね、そういう人々のおかげですね。そういう人たちが一生懸命こう母語で高等教育ができるように、そして母語でですね、母語である日本語で抽象的な概念を扱えるようにしてくれた、それによって我々は十分にその抽象的な思考をこう日本語で繰り広げることができる。でそして大学で、まあ、私は講義をし、学生はもうそこで日本語で思考を深めることができる。でそういうのは、まあ、過去の人のおかげなんだ、積み重ねなんだっていうことが分かるっていう点でも、非常に言語を通じて政治とかグローバル化考えることの意義が大いにあると思うんですね。でそれとですね、この第3章では割とそういう肯定的な話ばかりを書きましたけれども、ただその翻訳と土着化が十分じゃなかったところもまだまだあるんじゃないかっていうふうにも実は思ってまして、まだ翻訳と土着化が足りないといいますか、それではたくさんあるようなもんですね。先ほどの人権の理念っていう点でも翻訳と土着化足りないところがたくさんあるので、そういう理論レベルと現場レベルで乖離が起きちゃってるっていうところはあると思うんですね。でこの問題についてですね、非常に面白いことを私語ってると思うのが、今日一冊たまたま読んでたのをちょっと持ってきたんですけども、日本語教育の学者で金谷武宏さんというのがいるんですが、この人もともと今65、60過ぎてると思うんですが、もともとカナダでですね、カナダのモントリオール大学などで日本語を教えてた日本語教育の先生なんですけれども、まあ、日本語教育の研究者なんですが、いろんな本を書いてるんですね。例えば「筑波新書」でしたっけ、日本語に主語はいらないとかですね、主語 なんか、英語にも主語はなかったとかですね、なんかそういうふうにあの日本語文法の、あり方、またその教育の仕方に対してあの異議申し立てをしているようなあの方なんですが、でこの金谷武宏さんの言ってることっていうのは私あのかなりあの、面白いなと思ってるんですね。これどういう話かと言いますと、あの金谷さんに言わせると日本語の文法、特にあの学校で教えているようなあの日本語の学校文法というのは、まあ、つまり一番オーソドックスな文法っていうのは、これはあの明治時代にあのヨーロッパの特に英語の文法をモデルにして、あの半ば強引にですね急いで組み立てちゃったんだっていう言い方をしてるんですね。この第3章でも取り上げましたけれども、あの大槻文彦というあの、まあ、明治 の、 あの大玄海ですね、玄海という辞書を作った人ですが、まあ、その人なんかがあの日本語の文法もあの、まあ、整備したといいますか、あの玄海にまあ、あの文法の説明みたいなのも載っけてるんですね。で そこで本格的なあの日本語の文法というのが確立したんだっていうふうに言われてますが、金谷さんは大槻文彦の業績を大いに認めつつも、だけど結構批判的なところもあるんですね。それは何かと言いましたら、やはりその日本語の内在的な論理から日本語の文法っていうのをこう組み立てていったわけではなくて、英語をモデルにして日本語を強引に解釈したところがある。だからあの例えば英語で主語動詞 主語動詞目的語っていうような観念がありますけれども、で日本語でもやはり主語と、述語、主語と動詞目的語みたいなですね、それ英語的発想で日本語の文法を説明しようとしちゃったんだっていうんですね。でそれによってこの金谷さんはあのカナダで日本語をあの、まあ、カナダのフランス語圏で教えてるんですが、まあ、あのフランス語を使いつつカナダで日本語の授業をしているときに、あの学生がなかなか日本語の文法を理解しないって言うんですね。で例えばですね、あの何ですか、あの I love you みたいなものを、まあ、訳すと、あの例えば私はあなたのことを愛してますみたいな、なんかそういうような主語動詞目的語みたいな発想でカナダ人は理解します。だからこれ全然自然な日本語じゃないと。日本語だったらただ普通にあの、まあ、好きだよって言えばいいだけの話であって、だからあの金谷さんは日本語に主語動詞目的語みたいなそういう発想っていらないんじゃないかって言って申し立てをしてるんですね。だから日本語っていうのは主語いらないんじゃないかっていうようなのが、まあ、つまり日本語の文法っていうのもきちんと日本語の内在的な論理で説明した方が外国人にとって説明、外国の人にとって日本語 の論理というのを説明しやすいし、また日本人自身もその日本語ってものの理解が深まるんだっていうんですね。そこであの金谷さんはかなりその日本語文法の新しい捉え方っていうのをいろいろ提案してるんですけれども、でここのところがですね、あの社会科学一般にも実は結構当てはまるんじゃないかなと思うんですね。あのこの本で書きましたけれども、金谷さんなんかも書いてるんですが、その大槻文彦という明治時代のその玄海という辞書を作った人ですけれども、この人はあのこう言ったんですね。あの自分は日本語の本格的な初の辞書を作ることによって日本の近代国家の枠組みを整えるんだと、ちょうどイギリスにはオックスフォードの辞書があると、アメリカにはウェブスターの辞書がある、フランスにはリトレの辞書がある、だから近代国家というのは国語を整備して辞書と文法を整えて初めて近代国家だと。だから大槻文彦は俺はそれをやるんだ。だからあの伊藤博文が政治の世界でやってることを俺は文学の世界でやるんだっていうふうに考えたらしいですね。でそう考えるとあの ですけれども、その大槻文彦の作り上げた文法っていうのはあの、まあ、当時の制約から言ったら私もしょうがないし、大槻文彦の業績は多大なるものがあると思うんですが、ただやはりあの西洋の概念で日本の文法を説明しちゃったのとかあると思うんですね。でこれは全くあの社会科学にも同じで、またその国の伊藤博文などが作った国の制度っていうのも実はそういうところあるんじゃないかと。だからつまりあの西洋の概念でもってあの日本の社会を説明しようとしちゃった、西洋で発展してきた制度っていうものをそのまま日本社会に当てはめようとしてきちゃった、なんかそういうところがひょっとしたらあるんじゃないかなと思うんですね。だから例えばあの先ほど控え室で柴山さんと話なんですけれども、例えばその社会契約論っていうような発想ですね、こ ういうので日本の社会の成り立ち何かを説明しようとする、またはその、例えば講座派みたいな形でマルクス主義の理論でもって日本の社会っていうのをこう分析していこうとする、なんかそういうことっていうのは実は日本の社会をうまく説明してないんじゃないか、それによって日本人の日本社会の理解も深まらないし、外国人から見たらなんかよくわからないと、日本の社会ってなんか不思議だなって話になっちゃう、なんかそういうところがないだろうかと思うんですね。ですから社会科学とか政治学とかですね、そういうところも実は日本の社会の論理、内在的論理に従ってきちんと分析していった方が日本人自身もわかるし、外国人にとっても日本社会の理解が深まるっていうことあると思うんですね。それによって翻訳と土着化っていう点で言えば、多くの一般的な日本人がですね、専門的研究者ではなくて一般的に普通に暮らしている日本人がもっと参加しやすくて、自分たちの社会だ、支えていこうっていうようなですね、なんかそういう何ていうかな、そういう社会に対する愛着とか参加の度合いっていうのも深まるような気がするんですね。ですので、なんかそういう翻訳と土着化っていうのはまだ未完のプロジェクトみたいなことは結構あるんじゃないかっていうふうに思うんですね。
いや、もう全く大賛成というか、翻訳、さっきその日本 その明治っていうのは西洋の知的な文脈を日本の方に翻訳してくるということで始まった、これは別にその言語に限らないんですけど、例えば技術なんかでも西洋の例えば産業技術みたいな鉄鋼を作るとかですね、そういうのも日本人、最初親という外国人が出てきて、日本職人たちがそれを合わせていって、でその技術を習得していって、だんだん離陸していくって、こういうことを繰り返していった、それは同じことをやってたんですよね。で、何が言いたかったかっていうと、ただその翻訳っていうのは結構危ない面もあるっていうことなんですよね。今瀬さんがおっしゃったように、知識の方に話を限定すると、その西洋の歴史の中で西洋の思想家が作り上げた理屈をそのまま日本に持ってきてしまって、日本社会をそこから説明しちゃうっていう風な罠があって、これ別に学者に限らないんです。もうなんていうのかな、別に普通に日本人であるとおのずとそういうのがもう入ってきちゃってるんですよね。例えばヨーロッパは市民革命を体験してるけど日本は体験していない、事実ですよ。でもそれ別に間違ったことじゃないですよね。市民革命体験しなきゃいけないってことはないんだけど、なんかそのことが日本における民主主義というものが成熟していない理由だというふうにもう完全に刷り込まれてしまっている。私の方の専門近い経済でいうと、経済っていうのは日本的経済っていうのは常にヨーロッパ経済に比べると集団主義的で、封建的で、政府が強すぎてっていうイメージでずっとありますよね。これってもう明治ぐらいからあって、さっき話が出たんですけど、日本の資本主義っていうのが西洋と比べてどういう特徴を持ってるかっていうのは戦前からその議論があるんですよね。一番有名なのはちょうど大恐慌の後の1930年代にあった日本資本主義論争、山田森太郎さんとかね、神田派って言われてる、で彼のらの議論を見て今読んでみると、ものすごく文章すごく難しいんだけど今と全く同じ、つまりこういう論争なんですよ。その日本の資本主義のタイプっていうのは西洋と比べると明らかに違うと。でこの違うっていうのは一体どういう意味なのかっていう時に2つ解釈があって、1つはその同じなんだけど日本とヨーロッパの現れ方が違う、でも本質は同じだと考えるのか、例えば日本においてヨーロッパにおいてルネサンスがあったけど同じ時期日本においては例えば堺の町なんかで町人文化が発展しました、こういう同時並行性がたまたま違う表現を取ったんだって考える、福本和夫たちが言った議論に対して、その山田清太郎たちは違うと、日本の場合は徹底に遅れてるんだ、特性を持ってるんだ、で日本のその特性はロシアの後進性に近いって話になるんですよ。能動性的伝統があるんだって、どこに能動がいるんだって話なんだけど、それでそのデッチ暴行とか戦前における日本の農民っていうのは能動とか反能動性、反奴隷性、零路性的斬首であると、で日本の家制度であるとかですね、日本の集団主義っていうのは要するに不十分な市民社会のもとで、不十分なその近代化、ね、のもとで軍国、そのもとで強引に近代化しようとするがゆえに軍国主義になり、帝国主義になり、と同時に絶対主義王政ですよね。革命を体験しないままに、言ってみれば、政府が上からの近代化を続けていったってことによって、このいびつな社会が生まれたんだっていう理屈が作り上げられて、で、これって、もうその後一貫してそうですよね。戦後の、その丸山さんたちの、その、 第二次大戦後の、まあ、政治学の議論も基本的にその線ですし、今の構造改革の議論も、まあ、基本的にその線ですよ。日本は、まあ、要するに特殊後進かつ特殊的な資本主義市民社会を持っているんだと。でもそうなんですかね、戦前の商人文化っていうのはそれは反能動的で色的なその封建極めてこう非人格的非自由的な、いや別にその別にヨーロッパに比べて特殊か特殊じゃないかって議論したいわけじゃなくて、でも違う見方もいろいろできますよね。日本は日本独自のその自由なり独自の共同体と自由の関係なり思ってきたんだと見えるし、市民革命なんてものを体験しなくてもそれなりに多様性をなり自由なりっていうものを共有し得るような何かポテンシャルを持ってきたんだっていう解釈もやろうと思ったらできますよね。まあ現にそういう学者っているんです。忘れられた学者の中でそういうこと言ってる人もいっぱい。でもなぜかそのいつもその今言った構造派的な理屈っていうのは勝ち続けて、でそれがまあ行き着くとですね、何かこうなんていうのかな、何か日本で問題が起こるとそれは日本の社会にの病理の原因なんだっていう常にこう内罰できていますかね。それは日本何か問題が起こるとそれは全部日本的な原因なんだというふうな話になって、なんていうのかな、どうもなんか改革って言っても結局そのアメリカヨーロッパ型に変えていこうっていうふうな話にどうしても丸め込まれてしまうっていうところが今なお続いている。でこういう状況はやはりそのまあ、翻訳といってもやっぱりいろいろとちゃんと翻訳しなきゃいけないというか、ヨーロッパ的な文脈と日本的文脈の違いをしっかり踏まえながらそこを佳境していくって作業を怠ったがゆえに出てきた、まあ、問題なのかなっていうふうに私は思っていて、これはやっぱこれからちゃんとしていかなきゃいけないなっていうふうに思うところなんです。
いや全く同感でしてそうですね、私はこの英語化で一つ恐れるところ点っていうのはですね、この例えば大学のこの英語化が進むと、もう理系は結構進んでるかもしれませんけども、その教育の場面とか論文発表の場面とかそういうところで文化系の方も今度は英語化がまあおそらく進んでいくんでしょうが、そうなってしまうとそのますますですね、西洋的な欧米的なものをモデルとして日本の社会を分析していこうと、でそうじゃないときちんとした分析じゃないんだっていう考え方というのがますます強くなってしまう感じがするんですね。でそうなると自由な学問というか楽しい学問って言ってもいいかもしれませんが、なんかそれができなくなってしまうんじゃないかっていう感じがするんですね。私これ先日中野さんと対談させていただいた時に話したんですけれども、私一番やっぱ学問して楽しいなと思うのは何ていうかな、自分の直感と照らし合わせながら物事を試作していくっていうのがやっぱ一番楽しいところなんですね。でそこのところが英語化が進むとますますそういうものは価値が低いもんだって思われてしまうんじゃないかっていうような感じがするんですね。で例えば今島山さんがおっしゃったようなですね、その日本社会にはやはり独自の例えば発展のパターンが西洋とやっぱりかなり違う形だけれども、まあ、並行しているというふうに見ることのできるような発展のパターンというのもあったんじゃないか、発展の型というのがあったんじゃないかっていうような話、なんかこの話例えばですね、私があんまり歴史的なことを評価する能力というのはないんですけれども、ただ面白いなと思って一度私の大学にお呼びしたことがあるんですけれども、今回アメリカの大学で教えている日本人の学者なんですが、池上英子さんという方がおりますね。NTT 出版から出ている美と礼節の絆とかですね、または名誉と順応ですか、なんか英語圏ではテイミング・オブ・ザ・サムライというタイトルでですね、非常に英語圏では非常に読まれている日本の、まあ日本の、まあ、歴史というもの、特に池上英子さんというのは江戸時代からこう近世にかけてもですね、日本の、まあ日本的近代化みたいな話を日本のある種こう西洋とは違った形で捉えていこうっていう割と自由な発想でやられてる先生なんですけれども、例えばこの先生なんかはですね、池上英子さんの例えば美と礼節の絆という本の中ではこういう言い方をしてるんですね。例えばハーバーマスなんかは日本一種の市民社会の発展というのはコーヒーハウスの議論というのが一種の半径といいますか、 モデルとして発展したんだなんていう言い方をしてますけれども、あの池上英子さんは、まあ、そういうことを示しながら日本の場合は実はその市民社会的な横の人と人とのつながりっていうのを日本人っていうのが経験して身につけていったっていうのは、これは実はあのお稽古事の伝統にあるんじゃないかって言ってるんですね。なかなか面白いなと思うんですけれども、例えばあの俳句の伝統ですね、昔、まあ、お稽古事大体そうだと思うんですけれども、日本のそのお稽古事っていうのは、まあ、俳句でもあのお花お茶でもいいんですけれども、それはあの例えば江戸時代その武家社会の中でもですね、割とそのお稽古事のサークルっていうのは江戸時代でもあの身分というものはあんまり気にしないで付き合えたっていうですね。ですからあの区会ではあの町人と武士っていうのが割と自由にあの席を囲んだと、座を囲んだと言いますか、またはあの女性もですね、あの江戸時代でもあの男性の武士と半ば対等なあの立場であの、まあ、区会を持つことができた、なんかそういうような伝統っていうのがあの実は日本社会の中でその人々の横と横とのつながりっていうのを身につけさせたあの大きな役割を果たしたんじゃないかっていうようなことを非常にあの実証的にといいますか、歴史資料を漁りながらですね、あのまあある意味こうアメリカ的なアカデミックなちょっとやりすぎなぐらいあの注釈をつけるようなスタイルでこれで書いて本が全部熱くなっちゃうんですけども、なんかそういうあの話をいろいろ展開してるんですね。だからこれ面白いなと思うんですね。確かにその俳句のサークルみたいなものから実は日本的な近代横と横との日本的市民社会が生まれてきたんだみたいな、ね、横と横との対等な人間関係を覚えていったんだみたいなあの話ってのはなかなか面白いなと思うんですね。ですからあの池田玲子さんに言わせると、あの例えば松尾芭蕉ってのはこう 女性 の, あの 徘徊士というか徘人ですね、そういう人たちっていうのをどんどん女性でも性別に関係なくあのこう引き立てていったっていうですね。ですからあの日本のある種フェミニズムの伝統っていうのは実は芭蕉に遡れるんじゃないかなんていうような提案をしてるんですけれども、こういうの非常に面白いなと私は思うんですね。そういう形であの日本の社会、西洋をもちろんあの視野に入れながらですけれども、そこと比較しつつやはり日本社会の内在的な発展というのをこう考えていくような、でそしてあのもっと自由な発想でですね、学問というのはできるんじゃないかなと思うんですが、ただこういうのは英語化進むとですね、おそらく多くの先生方っていうのはそういう自由な発想できなくなると思うんですね。あの英語の雑誌にあの載っけるあのためにですね、あの、まあ、英語圏のこうパラダイムっていうのを学んで、池上英子さんなんていうのは、まあ、ある種の天才ですから、あのそういう環境の中でも、まあ、あの自由な発想ができる数少ない人だと思うんですけれども、だけども多くの学者っていうのはそんなことできないで、まあ、あの英語の世界の英語圏の学問のパラダイムっていうのを身につけて、そこで受けるような発想をしようっていうようなですね、なんかそちらの方にエネルギー使ってしまって、なんか文化系の学問面白くなくなってるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。
なんか今大学では大学改革って、まあ国民の大学生にとって大学はどうなのか知ったことじゃないかもしれないですけど、なんか文学部とかを廃止するとか文化系がいらないんじゃないかっていう話になっていると、でまあ、そう言いたくなる気持ちはまあ分からんではないところもあって、まあ、確かにその理系のようなそのたくさんお金を動かして直接社会に役に立っているといった学問に比べると、まあ、文学とか、まあ、特に人文学と言われている分野っていうのは何のために役に立っているのかよう分からんっていうところが、まあ、確かにあるのがあって、まあ、それを文学部とか人文学の先生たちがしっかりとまあ説明してこなかったっていうふうなところがに、まあ、大きな原因があるのは間違いないのでだとは思うんですが、ただ一方でその文学的なものにですね代表されるようなものをですねその軽んじるっていうことがやはりそのそれこそ単に文学で食ってきたら困るっていうだけじゃなくって、国家全体にとってやっぱ致命的なことになりかねないっていうようなことはやっぱりしっかりと議論しておく必要があるんだと私は思うんですよね。で、まあ、それをいろんな角度から言えるとは思うんですけれども、 そのさっきその近代は帝国主義的なものが基調にあるんだって言ったんですけど、今度全然別の方で文化の方から言うと、近代って何かっていうと、それはリアリズムの時代なんですよね。そのリアリズムって何かっていうと、今我々がここに来ている人間の生活の実感とか感覚みたいなものに合わせて世界を解釈していくっていう、こういう発想のことです。例えば政治学の伝統は長く、まあ、ヨーロッパの話を戻しちゃいますけども、その、まあ、キリスト教的な世界観がずっと強くて、そこにマキャベリっていう人が出てきて、マキャベリはキリスト教の世界観は関係ない、とにかく現実に働く権力の働きっていうのを見た上で、なんとか国家を独立させてイタリアを統一しようって、まあ、こういう発想を持ち込んだ人ですね。だからすごく批判された。で、まあ、日本でも、まあ、江戸期の交流スライドもそうなのかも、まあ、ちょっと日本の話に今置きます。で、文学もそうですよね。まあ、少し話がいい加減になっちゃうかもしれないけど、まあ、ファンタジーと現実の区別がつかないような世界観から近代に入るに従って、すごい普通に生活している人間、まあ、最初はブルジョワですけどね、お金持ちの中産階級みたいな人の主人公になって、そういう人が普通に感じる恋愛であるとか遺産相続であるとか、まあ、その親子の関係とかっていった普通に生活で直面するような感情に言葉を与えていく、その物語を紡いで、これはリアリズムですよね。両方が圧倒的に感情移入するわけです、共感していく。で、それがその始まっ全面的な社会のあらゆる部分で始まっていくっていうのが、近代における知の変革だと思うんです。で、なんでそうなったのかっていうのはちょっと難しいから置くとしても、それが まさにその社会の主役が民衆になっていくってことだと思うんです。つまり普通の人が感じて、普通の人が考えていることっていうものの中に政治や経済や文学が入り込んでくるっていうのが近代なんですよね。で、その時その我々はどういうふうにそのリアルな世界ということに向き合うかって、やっぱり言葉になってくるんだと思うんです。つまり読み書きをして、その例えば何でもいいんですけどね、その人間が普通に感じたり考えたりするっていうことを、その、まあ、小説であるとか文学を通して、あ、こういうふうに物事見れるんだっていうのを学ぶ。また自分がまた表現することで自分が持っているリアリティをもっと幅広く表現していく。それは会話の中で混ぜてみたり自分で表現してみたり、こういうふうなその言語を通じたその現実との関わりみたいなものが、実はその我々の生活を豊かにしていたといいますかね、そういう部分があると思うんです。ちょっと話が抽象的になったんで具体化すると、私全然その途上国のことを悪く言うつもりなくて、単にケーススタディで言うんだけれども、あるその私のゼミで出身者がカンボジアだったかなにこう留学したそうです。で、そのカンボジアでその何がびっくりしたっていうと、言葉がすごく単純で、僕に言うんですよね、その僕カンボジアを知りません、だからその学生が正しいかどうかわからないんですが、あくまで一例としているんですけれども、例えば do に当たる動詞が食べるも行くも全部 do で行けるんだってわけです。で、という話をしてて、でそれ僕なんかピンときて、ああそうかなと思うんだけれども、そのなんでその日本、例えばじゃあ do に当たる動詞で食べるも行くもっていうかっていうと、まあ、逆に言うと必要ないからですよね。その例えば do に当たる動詞で食べるも行くも、文脈で判断できる。だけど日本の場合にはその読み書きで、もしかすると日常言語だとそれでいいんですよ。英語でもそうですよね、基本動詞だけ知ってれば会話できるんですよ。読み書きはそうはいかない。読み書きになると語彙の量から表現の幅が爆発的に増えて、読み書きの言語っていうのはその話し言葉のレベルとはもう全然次元が違う。でそれを我々はまさに国語教育を通じて、あるいは慣用句の表現とか漢字とかっていうのはもう常に猛烈に その高校大学小中を通じて勉強して、それでその身につけてるんですよね。でいわゆる近代化に成功した国家の言語っていうのは、その意味では非常にその複雑なというか、まあ、繊細なそのことが表現したり、あるいは抽象言語ですよね、を使って物を考えたりすることができるように、まあ、発展しているわけです。繰り返しますが、だから途上国はダメだってわけじゃないんです。まあ、単にそういう、そのなんていうかな、現に我々が持っている言葉っていうのは、それぐらいその、要するに、現実のある何かを説明したり表現したり処置する中で、まあ、独自に進化っていうか発展してきた言語を我々が持っているってことだと思うんですけど。で、これが実はすごい重要なことでありまして、でそれでいうと最近 その日本語はもしかするとそれがおかしなことになっているのかもしれないと思うんです。例えばもうすでに翻訳されなくなってますよね。私経済学にいますけど、もう経済学の言葉ってなんか、ま、もう市場といわずマーケットっていうし、何ですかね、なんか消費とか、もうそのうち多分経済学の授業はこうなると思うんですよね。消費者における限界効用はどうのこうのとかじゃなくて、 コンシューマーにおけるユーティリティはマージナルになんかリリースしますみたいな、そういうなんかルーオーシャンみたいな多分行くのかな。例えばあと理系でもね、僕やっぱりクォンタムって量子って訳したら誰か知らないけどすごいなと思うんですよ。だってもう完全に表してるじゃないですか。そのうちでもね、そういう翻訳文脈を転換していくっていうこの、まあ、それはね、その大学の先生の力が落ちてるって言ったらその通りなんですけどね。そういうふうにその日本語という言葉の持っている潜在的な可能性を引き出す中で新しい現実を説明していくっていう能力がだんだん落ちてきていて、でその結果その生の英語とか生の外国語が入ってきてしまっているっていう現実に我々は無感覚になっている。これ多分ね、でも日本語だけじゃないんですよね。英語も私あの19世紀とか20世紀前半の英語をまあ仕事から読むことが、例えばケインズって経済学者のことを読む、彼が使ってる英語っていうのは今の英語とは語彙量が近くならないですよ。ビクトリア朝後期とかの英語っていうのはものすごい確証高い英語を使ってます。単語なくても辞書から全然読めないぐらいのレベルです。今の例えば、誰ですか、経済学者で、まあ、ポール・クルーグマンさんとか、まあ、立派な学者いますよ。だけどはっきり言って中学英語ぐらいで読めるんですよ。あんますごいことなんですよ。 こんな簡単な英語で説明できる。だけどもしかするとその表現できることの幅っていうのが100年前に比べるともうどんどん小さくなってしまってるんじゃないか。こうなるともう話はもう英語化という以上にこう人類社会全体のものになってくるんですけど、何かもう人類が全体的に言語を舐め始めてるって言いますか、その150年かけて発展させてきた言語の本当のポテンシャルって捨て始めてるんじゃないかというふうな期待してくる。まあ日本はそのトップランになりますけどね、そういうあのところなんですけど、どうでしょうかね。
その分やはりあの創造性の問題と関わってくると思うんですね。この本の中で、まあ、なんですね、やはりあの創造性、クリエイティビティっていうのは母語じゃないと成り立たんだろうっていう話を書いてるんですけれども、やはりあの何か新しいものをこう考えるときっていうのは、まあ、どういうレベルのものでもいいんですけど、理論だろうがあの製品だろうがですね、あの、まあ、なんか商品を考えるっていう場合でも何でもそうなんですけれども、やっぱりあの何らかの違和感とかこう思いつきでも何でもいいんですけれども、そういうものを、まあ、あの言葉に落とし込んでいくっていう作業が必要だと思うんですね。でその時っていうのはやはりあの外国じゃできないと思うんですね。これやっぱり生活の感覚がいろいろ付着しているようなあの言葉、 それもやはりなるべくこう語彙がたくさんあって、それを普段から使っていて、その生活の現場に根付いているようですね、生活感覚と根付いている言葉っていうのをたくさん持っている中で、あのそこに自分の中に生じた微妙な感覚っていうものをあの、まあ、言語に落とし込んでいく。で そこがやはりあの創造性のプロセス、クリエイティビティのプロセスだと思うんですね。でそう考えるとあのやっぱ母語を失っていく、例えばこの英語化でもそうですけど、そのなるべくその第一線の知的作業の中で母語が失われていくということは、もう創造性を失うということに近いんじゃないかなと思うんですね。ですからどうでしょうかね、あのいや今後本当日本どうなるんですかね、ちょっと心配になるんですね。大学にいるとよくこうあの大学の先生がですね、例えば新入生にこういうことを言うんですね。あのいやこれからは英語を喋れるようになるのは当たり前だ、でそして英語喋るときは英語で考えなきゃいけないであの学問もこれからあの学問だったら英語で考えた方がいいなんていうことを言う先生が結構いるんですよちょっとやめてくださいよって思うんですね英語で考えたらおそらくその創造性のレベルっていうのは確実に落ちてしまうと思うんですね。でこれはあの明治の人があの高等教育が英語でできるようにこう一生懸命努力してくれたっていうのは、私はその創造性の発揮っていうところで非常に大きいと思うんですね。で ね、そしてあの、まあ、その生活の中で普通に使っている言葉っていうのがあのビジネスでもその学問でもですね、その最前線の場で、文学でも何でもそうですけれども、最前線の場で使えるっていうことが、やはりそこがあの日本社会の、まあ、創造性というかクリエイティビティになってきたんではないかと思うんですけれども、それが失われてしまうっていうところはあるような気がするんですね。でこの本の中ではあのだからちょっとヘイトスピーチの例を挙げて、ヘイトスピーチっていうようなその英語をあの使っ、私そのヘイトスピーチという言葉をこう一般的に使うようになるということはあんまり賛成じゃなくてですね、これヘイトスピーチって単なるレッテル貼りに終わるような感じがするんですね。これはヘイトスピーチじゃなくて、あの例えば不当な差別発言とかですね、少し説明的だけどそういう形がはるかにいいんじゃないかと。なぜかというと、不当な差別発言といった場合にはあのどこが不当なのかとかですね、なんかそういうことが思い浮かぶようになると思うんですね。なんかヘイトスピーチって言われたら なんかわかんないですよね、はっきり言って。で、それは本当にヘイトスピーチというだけで思考停止になっちゃって、ゲッツリハリで終わっちゃうっていうような感じがするんですね。例えばどうなんでしょう、あのシリーズって最近なんかあの安保法制に対する反対運、学生の反対運動っていうのがありますけれども、あのプラカード なぜか知らないですけど、かなり英語が多いですよね、多分日本語がほとんどないような。あれひょっとしたらどうでしょうね、あれ日本語で書いちゃったらなんかみんなが考えるようになっちゃって運動が、まあ、運動足りなくなっちゃうっていうところがひょっとしたらあるのかなっていう感じもするんですね。だけどひょっとしたら議論の深まりからすると、やっぱり日本語でですね、あの戦争反対とで戦争法案はこれ望ましくないだろうみたいなですね、なんかそういうことをきちんとやっぱり日本語であのプラカードでも何でも書いた方が議論の深まりっていう点では良いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、まあ、それがやはりあの民主主義っていう点にも関わってくると思いますけれども、やっぱそういう意味で実はやっぱ母語っていうのは、その言葉っていうのは政治の場面でもそういうクリエイティビティの場面でもですね、実は非常に我々を規定しているところが大きいんじゃないかなというふうに思うんですね。
いや本当にそうですよね。その母国語、これ今大学なんかでその、まあ、TOEIC、まあ、この本にも書かれてますけど、 TOEIC とか TOEFL とか、まあ、アメリカやなんかでとかビジネスなんかに使う時の基準ですよね、あれはね。でそれをまあやるっていうことを、それこそ、大学教育の英語教育の柱にしましょうとか、場合によっては入社試験とか、それから公務員の民間試験にもそのどういくとかどういう言いましょうって、その話になってて、もちろんそういうこと自体を、まあ、全部否定する気はないんですけど、ただ大学っていうのはそういうところなのかっていう、やっぱ素朴な問題は出てくるわけですよね。でそのさっき言語の話ありましたけど、僕言語表現で最もすごい、もう言語表現って言ってもそのレベルの低いものが高いものまであって、で一番高いものって、まあ、いろんな人に意見はあるんだけど、やっぱりそれは詩だと思うんですよね。っていうのは、例えば外国人が日本語できますって言っても、日常会話できるってレベルと、新聞読めるってレベルと、でも最高級は日本の詩がわかる、バカ読める、自分でも読める、これも完璧に日本語理解してますよね。で我々がこの人日本人よりすごいんじゃないかと思う外国人がいるとすれば、それはベラベラ喋る人じゃなくて、こっちが思いつかないような、例えば和歌が読めるとか、あるいはこっちが読めないような前の詩が読めるとかだったら、これは本当にすごいってなる。逆の信頼で我々が英語が完全にできるレベル、英語ってもいろいろやって、例えばこれも話し合いになっちゃう、例えば理科系の先生なんかができる求められる英語のレベルっていうのは、まあ、英語で論文書けるとか英語で学科発表ができる、実はそんな高いレベルではないんですよね。あるいはビジネスで英語は使える、これもそんな高いレベルではないんです。だけど例えば、英語で少し難しい文章を読めるとか書けるとか、もっと究極的に言うと、英語でその詩が読める、英語の例えばシェリーの詩が完全に理解できるってなると、これは相当英語ができますよね。で現に大学の英文学の先生って詩の専門家が多いんですよ。僕の同僚なんか後継詩の専門家です。なぜかというと詩が最高表現だから、そこに書いてるといっちゃ難しいんですよね。で彼らなんかの話を聞くと、やっぱり詩が理解できるところまでって完全に英語理解したってことになるんだと。でもちろんその理想と現実はほど遠くって、実際じゃあ英語の授業で、皆さんの大学の英語の授業で思い出したのは、まあ、実際そのこんな校長の話が我々学生に分かるかって分からないんで退屈だなと思いながら聞いてるだけなんだけれども、ただ大学ってそういう場所なんですよね。その本当の英語のプロっていうのは、そういうレベルにいるんです。で、我々は少しその会話を見て、やっぱすげえなっていうようなことを感じたりで、まあ、それはまあ、なんかまあ、あんまり言い方間違えるとね、なんかいろいろ高等趣味みたいなのもあって嫌なんだけども、でも文化を研究するとか、文化を学ぶとかっていうのは、その一番高いところまで見るっていう必要があると思うんですよね。でもしそれがですね、まあ、議論分かれるかもしれませんが、TOEIC とか TOEFL の予備校のような形にね、例えば文学部がなるとなったら、まあ、おそらくビジネスにも使えないってことになるんじゃないのかなという気がしていて、で僕前に中国にちょっと一時期簡単に教えたことがあって、でその中国のある大学だったんですよね。でここに文学部あるんですかって言ったら、中国の人が文学部って何ですかって言うから、いやシェイクスピアとか教えてる、シェイクスピアね、なんでそんな大学で教える必要があるんですかって言う。そこは経済学部とホテル学部とって質学を教えてるんですよね。そもそもシェイクスピアなんか教える経済学の授業で教える必要があるのかなっていう、確かそれ一理あるんですよ、その通りなんだけど、ただどう言えばいいんですか、大学っていうのは 単なる教育機関という以上に国家の地のなんていうのかなをなんかまあその発電所って言ったらちょっとあれかもイメージあれかもしれないけど何かこう地というものの、まあ、一番こう上にあるものをとりあえずなんかこう収めてこれをこうなんていうか前に進めるような場所っていう、まあ、そういう役割も似合ってますよね。でそこをですね切り離して「いやもう市なんかどうでもいいよ」と「そんなもうビジネスで使える英語用の大学に教育する機関だったらいいんだよ」ってなったら多分全部崩れるんじゃないのかなっていう気がしていて、でもっと恐ろしいのはだからそういう風になった時に世のビジネスマンたちが全然反論してくれないっていうか、あそれでいいよと、俺たち英語喋れないのは大学の教育が悪いからとかね、なわけじゃんか、どんなことないですよね自分に勉強しろって話でねでそういう風なことがどんどん進んでいくっていうのは、やっぱ僕はもうもしこの今進んでる改革がね本当に日本で進むとするならば完全な自殺行為っていうか、もう国家そのものを自分たちの手で壊し始めるっていう、もうそういう後戻りできないプロセスに入ってくるんじゃないかなっていう、まあ本当に、まあ、危機感というか、もうやるならやればっていう感じがあるんですけどね。
私なんかこの英語化の話で、まあちこちこの前なんか満たしめるまでも同じような感じなんですけれども、なんですかね、一番やっぱり懸念してるのは。あれなんですね、価値の問題なんですね。どうしてもそのいやこれから本当に子どもたちはおそらく学校教育の現場でもう英語英語っていうようになると、で大学でもこう一流と言われる大学ほど英語の授業英語でやる授業の割合が増える、で一流企業ほど英語で仕事をするっていうような感じになっていくと、でそしてあれですね、中学校高校とかのオールイングリッシュみたいな感じで、英語の時間は日本語禁止だみたいなことをこれやってるとですね、おそらく日本語や日本文化っていうのは一段格が低いんだと、で英語や英語文化の方が価値が高いんだっていうふうに子どもが思い込むようになるのはこれまず間違いないと思うんですね。で私これが一番恐ろしい感じがするんですね。でこれどうなりますかね。このまま進んでいくとおそらくですね、ますます日本社会進みにくくなっていくっていうか、そういう感じがするんですね。おそらくこれからもしこの英語化っていうのが進めば、まあ、進む可能性高いですけれども、進むとですね、おそらくまあ何ですか、この前あれですね、なんか東洋経済かなんかで、ね。の記事でネットで出てて結構面白いなと思ったんですけれども、前国会議員だった田村光太郎さんという人が今シンガポールで子育てをしてるらしいですね。でシンガポールに行ってこれ わざわざ半分お子さんが2歳なのかな、なんかその2歳のお子さんのためにシンガポールに移住して、まあ、教育のために移住したという側面が非常に強いんだと本人もおっしゃってましたけれども、まあ、そしてシンガポールみたいなその英語が主であってなおかつ多言語多文化環境で子どもを育てることがこれからの子どものグローバル人材、子どもをグローバル人材にするために必要なことなんだ、子どものためなんだっていうことを言ってるんですけれども、いやこのまま日本社会のこの英語化政策が進むと田村光太郎さんの言ってることが一番合理的になっちゃうということは私はすぐそこまで来てるような感じがするんです。でそういう形になってしまうと日本社会の次世代のエリートっていうのはそういう環境で育った子ばっかりになると、でそしてその英語的発想で考え議論するような人々っていうのが高級であり、で実際に社会のエリートだっていうふうに思われるようになる。でそうなると日本的発想とか日本的常識というのは一段格が低いものとして見られるようになると思うんですね。でただその時に私人間非常に面白いと思うのは頭のレベルではそういうふうに新しい価値観というのは入ってくるってことはあり得ると思うんですよ。 だけどその中は無意識のレベルって人間なかなか変わらないと思うんですね。で例えばこう感覚の部分でもそうですし何て言うかな、ある意味感性的な部分っていうのはこれ人間なかなか変わらないと思うんですよ。でそういう時に頭では非常にこう英語圏的発想の方が偉いと思う。だけど多くの日本人っていうのは やっぱり日常生活は日本的にこれからもやっていくわけですし、でそういう意味でこう首から下っていうのは日本的なものっていうのはもちろん我々を規定しているとです。で今でも特に知識人とかインテリとかなんかそういう人たちっていうのはそういうタイプが多いと思うんですね。言葉の上では言語の言葉の口先では欧米的価値観っていうのが上言っていて、で首から下っていうのは日本的感覚を持っているっていう人がほとんどだと思うんですけれども、なんか今のこう社会のこう改革っていうのはなんかまあそういうところから来てる感じがするんですね。つまり頭のレベルでアメリカ的が進歩してる、アメリカ的に日本の社会も変えていくべきなんだ、でそういう社会の方が、まあ、具体的には新自由主義的な社会ですけれども、そういう社会の方がそういう改革を進めた方がより社会は合理的になる、日本の社会もこれから進歩するんだ、だから私は日本のことを考えて改革しとるんだっていうようなことを言う人が多いですけれども、だけどそれ改革をやればやるほどその人を含めて多くの日本人っていうのは暮らしにくい世界になって社会になってるとかあると思うんですね。でつまりこう改革すればするほどなんかこう閉塞感が漂ってくるっていうですね、なんかそういうもう罠にかかってるというか、そういう状態にあるのが今の日本社会の感じが私はするんですけれども、これが英語化が進むとますますその傾向が強くなって、でそういう新しい世代のエリートって英語圏で教育を受けたような人がこれからどんどん改革を始めるということになると、ますますですね一般的日本人は住みにくい社会になっていくような感じがすると思うんですね。なんかだけどそれを日本のためだっていうような感じになってしまう可能性はないでしょうかね。
なんかそのまさにそう でしかも多分スナンの本の反応として出てくるのは、いやその英語化っていうのはむしろ日本の発展のために必要なんだとか、もしくは日本人がもう少しそのビジネスの場面であるとかで国際社会の舞台で英語をもっとベラベラ喋ることの方が日本の国益につながるじゃないかっていうふうな主張は確かに反応あると思うし、まあ、それもまあ別に一理ないわけではないとは思うんですよね。ただここで議論すべきことっていうのはそのなんていうか問題じゃなくて、もう一歩深いところで、まあ、単純な話、例えばいや所詮君これからの時代英語だよっていう人ってなんかやっぱり気ないですよね。それにビジネスは金だよって言ったのと同じで、なんかこの圧倒的に気の中っていうのなんかちょっと苛立ちますよね。なんかこう特にビジネスマンの人なんかで言うと、そういうことを口にした大体まあ僕の経験上品とか教養にちょっと欠けるというか、教養ってのはそういうものと真っ向から対立するものなんじゃないかっていうかね、まあ、そうなんだけど、それはその通りなんだけど、なんかこうそう絶対言っちゃいけないっていうか、痩せ我慢でもなんかそういうことは絶対口にしないと、もっと言えば英語ができる人ほど英語ができるなんて言わないんですよね。そういうもんですよね。シェイクスピア知ってる人、これはシェイクスピア全部それ暗記できるよって言ったら嘘じゃないですか。そんなことは隠しとくってのは教養なんだって、今その隠しとくっていうのがだんだん通用しなくなっていって、その人の下品な連中がですね、トーイックをなんか800、700点にしようとかっていうのはなんか正しい政策だってなってるっていう、まあ、僕なんかは例えば原田さんはそういうことなんですよね。でそれで思うのは、そのちょっと話変えていいですか。その話変わって、その最近僕なんか歴史のことをいろいろとその本を読んだりすることが多くて、そのレジスタンスなんなのかって思うときは時々あるんですよ。皆さんここ本屋さんだからあれかな、小説で あれご存知ですか、フランス人が書いた HHHH っていう大文字 HH のやつ、魚 H で、ローラン・ビネっていうフランスの小説家が書いた、プラハ1942年って本 でこれ去年おととし出たのかな、まあ、とにかくすごく面白い本なんですよ。圧倒的に面白い本で、小説としても新しいスタイルで面白いんだけど、何が書いてるかというと、簡単に言うとチェコですね、まあ、当時、チェコって国ありますよね。でそこで起こったある歴史的事件をその著者が調べつつ、だんだんそこに入っていて、その事件が明らかにしているところなんです、まあ、簡単に言うとこういう話なんです。ナツの時代の話なんですけれども、その、ナツはご存知の通り、1930年代後半から次第に拡張政策に入っていって、まずオーストリアを併合して、次にチェコのスウェーデン地方でドイツ人が住むところを割譲し、で最終的にはポーランドに侵攻するし、同時にその、チェコ スロバキアも本国に放領にするんです、まあ、つまり自分が支配しちゃうわけですよね。でそこでそうこうしているうちにまあ、だんだんこう東方に拡大すればするほど東方のユダヤ人がたくさん住んでますので、次第にこう自分のついた、まあ、いろんな理由があって嘘を、まあ、実現するっていうか、まあ、いろんな事情があって次第にこう絶滅世代、絶滅世代の肉って、まあ、こういう流れになってるんですけど、チェコのその時その、まあ、総督モラビア地方だったから、まあ、今のチェコ地方の総督になったのが、なんだっけな、ハインリヒっていう、まあ、金髪の野獣って言われた、まあ、とんでもないやつで、でこいつは、まあ、とにかくめちゃくちゃ残酷なやつで、まあ、我々いわゆるナチという時にイメージするような人なんですよね。とにかくユダヤ人絶滅計画を、まあ、最終的に起草した人物の一人で、チョコでめちゃくちゃやるんですよ。で当然チョコレジスタンス運動が入って、で亡命政府がイギリスにいる亡命政府がそのハインリヒ暗殺を企てるんですね。でその選抜メンバーを選んでパラシュートで降下して、その人たちが最終的に、まあ、暗殺に成功するんですよ、ハインリヒ。でというふうな顛末を書いて、でそれで何が起こるかというと、暗殺成功した後で当然ヒットラー怒り狂ってですね、もう凄まじい虐殺やるんですよ。もうかくまうわけですね、レジスタンスが。でそれ徹底的に政治を射殺していくし、リーチ村虐殺事件ではあって、チェコ郊外の何の関係もない500人ぐらい住んでる村にいきなり襲いかかって全員皆殺しにするとかですね、凄まじい恐怖政治があるんです。でそれでもそのチェコ人は、ね、耐えて、まあ、我慢するんだけど、一人の裏切り者が裏切って、まあ、報奨金目当てという考えられてますけどね。でそれでで最終的にはその教会に立てこもっているところを見つかってっていうこうなんですね。でそこでこうまあっていう話なんですけれども、これその今ではですね、そのチェコにプラハに行くと、その2人まあ、正確に事故が3人いるんですけど、まあ、もう英雄中の英雄なんですよ、まあ、チェコを偉大な英雄なんですよ。で逆に裏切ったクルーダーってやつ、今でももう国賊中の国賊っていうか、もうとんでもない扱いを受けてるんです。でこれってね、その僕が何を言いたいかっていうと、歴史の正義って何なのかなっていつも思う時の一つの事例なんです。というのはまあ、そのモラビア まあ、その金髪の野獣と言われるですね、恐るべき支配者を暗殺した、それによってチェコ人たくさん死んだんですよね。多分ね、当時多くの8割方のチェコ人はなんて余計なことしてくれたんだと、おかげで関係のない皆さんが全然虐殺されてるじゃないかと思っただろうし、法理主義的にはそれ正しい可能性があるんですよ。だって一人その支配者倒したところで何かなるわけじゃないじゃないっていう話になると。でもしかするとその裏切ったやつはですね、そのことに耐えられなくなった可能性がありますよね。だから全く関係ない500人の村が虐殺されたりするのも耐えられないと、ここで俺がゲロることによって、まあ本音ではもちろんそれで報奨金もらえてラッキーとかあるかもしれないけど、そういう大義名分があった可能性があるわけですよね。でつまり今ある現実に適応しておいた方が、まあ、何から何から考えてもいいじゃないのっていうふうなことを考えて、まあ、抵抗もしない、レジスタンスが参加しない、逆にレジスタンスが参加してたらその後徹底的な報復食らうんですよね。普通の主婦なんかがそういう人をかくまってたらそれを全部やられるんですよ。もうとてつもない犠牲払ってる。でもそれから70年経っていて、そのチェコ人が誰に感謝してるかというと、圧倒的にレジスタンスに感謝してるわけですよね。もう完全に英雄として扱うわけです。と同時にチェコスロバキアって国家はその記憶があるゆえに続くんですよ。そこでレジスタンスをしたという事実こそが、その後ソ連とかに支配されても絶対に折れない。プラハの春も含めてね、俺たちレジスタンスをやったんだっていうことが、その後の国家独立の精神の柱になっていくわけですね。常にその英雄を掲げてで、僕ね、どっちが国家の利益になってるかっていうと、これはまあもちろん難しいところですよ。難しいところだけれども、やっぱりどちらが僕愛国心かというと、やっぱりそれはレジスタンスの方だと思うんですよね。確かにその場において状況に適応することで、その場における最大多数の最大幸福を選ぶっていうこともね、まあ、国益なのかもしれないけど、でも違うじゃないですか。長期において国家の存続のために何ができるかっていうことの中で、まあその何ていうか、まあ正しい行いをするっていうね、歴史的に正しい行いをするっていうことの方が、やっぱり最後は勝つっていうことだと思うんですよ。話を元に戻すと、今日本でね、まあ、別にレジスタンスしろっていうことは言いたいわけじゃないです何なんですかね、この短期思考主義っていうか、まあ、状況に適応して、だってそんなこと言って景気悪いんだからさ、とにかくさ、金貸さないしょうがないじゃん。君英語だよ。そんなね、そんな日本語でなんとかしたらしょうがないんだよ。なんつったってね、トイレで7取った方がいいんだよ、みたいな。この露骨なまでの、なんていうのかな、現実に対する、なんつったかな、こう非常に浅いレベルでの適応主義というか、 何かこう自分たちが国家というものの大きな流れの中にいるんだということもなければね、戦時代がさっき世代が言ったけど戦時代が作り上げてきた何かの遺産の上に自分たちがいるんだという感覚もなければ、道徳的に何が正しく間違いかということに関しての厳密な思考なり考えだともない、単にその場のですね、その目先のなんていうのかな、すごくごく弱いですね、国益とか利益みたいなものをですね、なんかしかも 大体がそういうことを言うやつっていうのは、ちょっと言葉は残暴かなと、まあ自分の会社のことと考えてないですよね。そういうふうなものだけでですね、議論が成り立っていって、それと日経新聞となんか文科省が勝手に組んでですね、いつの間にかなんかこの影響力を大学でやるみたいな話になってるわけですよね。今カットしてくださいね。まあそれともかく、そういうのに人々が何の声も上げないという状況は、やっぱ僕相当まずいんじゃないのかなっていう気がしていて、なんていうのかな、そのとにかく今の英語とかアメリカとかね、そのビジネスとかそういう世の中のごくごく多数のな方にこう向かっているものに対してくっついていくっていうことが利益じゃないっていうことに、何のそのそこにこうためらいもなければ疑いもないっていう、もしくは疑ってるかもしれないけどそれ言えないっていうね、でこの状況がとにかくやっぱここはもう完全に国を滅ぼす。チェコ の、まあ、その記憶がある限り、どんなに支配されても最後立ち上がると思いますけど、もう戦後日本ダメなんじゃないですかね。もうそういうふうな記憶ないまま70年やってきて、でもう今は完全にですね、もうね、我が一国の首相がアメリカに行ってですね、民主主義をアメリカに教えてもらいましたとかですね、ジョニー・ミッチーの死に感動しましたみたいな、なんかものすごいなんていうか、この一国の首相が行っちゃうとこれまずいよなっていう、そういうその状況で、しかもそのこと何の国内議論もないっていう、相当程度このなんていうか文化的な自立とか文化的な主体性とかね、なんかそういうなんか国家の本当の核になるものっていうのはもう必ずもうほとんど溶けちゃってんじゃないかなっていうのがまあ私の感想なんですけどね、言い過ぎですかね。
いや本当に何ですかね、今安保法制の論議とかありますけれども、なんかその、うん、守るっていう守るべきものではなんかだんだん分からなくなってきちゃってるっていうところはありますよね。私これこの前中野さんと対談させていただいた時に言えばよかったかもしれないですけど、私中野武さんが書いた書いたっていうかね、インタビュー記事でですね、非常に好きなものがあって、経済産業省 の役割について朝日か何かに、朝日新聞か何かでこう複数の人がインタビューされてたんですね。その中の一人が中野武さんだったんですけれども、中野さんがその時ですね、ソニー の経営者だった、井出井さんですか、井出井さんはやはり経産省っていうのはその企業が、グローバルなところに出ていくために援助するっていうのが経産省の役割だみたいな、まあ非常に一般的な話をしてて、中野さんは逆で今後そのグローバル化が進展するに従って、だんだんその一般国民がグローバル化の荒波の中でこう荒波に直面することが増えていくと、だから経産省国の役割っていうのはそのグローバル化の中で国民生活を守るっていうことが本当の経産省の役割なんだっていうんですね。だから経産省っていうのは別にそのグローバル化推進、そのビジネス の利益だけを守るわけでは全然なくて、そのグローバル化が、まあ、貿易とかで良いところもあるとすれば、そこをきちんと、まあ、グローバル化推進能力の時もあれば、逆にその国民生活が脅かされるっていうところがあれば、そのグローバル化に歯止めをかけるっていうふうにですね、そういう形で経産省っていうのは国の役割っていうのはそれに守るべきところをちゃんと守ることだなんだと、だから経産省はこれから経済安全保障省であるべきだっていう言い方をしてるんですね。で私これ文科省に対しても言えると思うんですね。文科省だってなんか今本当にもうグローバル化グローバル化だ、英語だ英語だみたいなですね、なんかそんな感じになっちゃってますけれども、文科省だってある意味文化防衛省かもしれないし、文化安全保障省かもしれないですね。でそういう意味でまあ日本の文化学術文化を発展させるためには、でそしてその将来の国民生活が豊かになっていくためには、どういう形で国際社会外国と付き合っていくべきかということをよく考えた上で、守るべきところは守り、外国から学ぶべきところは守るっていうような形でですね、そういうスタンスというか、ある意味常識というか、まっとうというか、まあ、普通のことだと思うんですね。だからなんかそういう発想というのがなんかなくなってきちゃってる感じが大いにすると思うんですね。ですので、何 なんていうかな、こう守るべきものが何かっていうのが全然わからなくなってきちゃってるような感じが、してきまして、どうもそのあたりが非常に不安になるところですね。うん、
まさにその問題で、例えば大学の英語教育っていうのも結局じゃあね、その大学何を基準にしてるかっていうと、大学どっかのイギリスの新聞からってやってる大学ランキングとかっていうのが、東大が50何位とか100何位とかで全然低いとかね、なんかそのなんか基準がなんでいつも外なのかなっていうふうに思いますよね。なんかこう結局その価値の基準作ってるのは、まあ、アメリカだったりね、そのグローバル資本だったり、まあ何でもいいですよ、要するに自分の外側にあるものであって、日本はそれに適応するってことが、まあ、その国益って言いますかね、なんだっていう。でこの発想そのものなんか、そのことやってるし、だんだんその今の世代の話で守るべきものっていうのがだんだんなくなってきて、どんどんその、まあ、適応していったらいいじゃないっていう風になって、しかも一応こんな始まっちゃうと、もう全然止まんなくなっちゃって、あらゆるものがそういう形で改革されるっていう流れに、まあ、どうも入っていいんじゃないのかなっていう風に思うんですよね。だから、なんか僕がそので声をするとみんなそうだって言うじゃないですか、おかしいなって言うんですよ。でさっきもあの皆さん笑ってらっしゃいましたけど、なんかビジネスは英語だよねとか言うとみんな下品ですけど、まあ、って言うとそう下品なんですよね。でそうなんだけど、なんかそのとは言ってもなんかそういう流れが全然抵抗、実際には社会の中でね、そうおかしいじゃないかっていう、別のオルタナティブな違う流れが出てくるかっていうと今全然出てこないっていうのは、これなんでなんですかね。
いや私はどうですかね、あの一つやっぱりこう制度的な問題ってのあるような感じがするんですね。あの制度っていうか、あのこの本結構あの私のこの英語の文化5章のあたりで かなりこうあのビジネスの論理が悪者だみたいな言い方を結構してるんですけれども、まあ、その時にあの別に財界人経営者の人一人一人の悪口言ってるつもりは全然ないんですね。あのやっぱりビジネスマンにはビジネスマンのやっぱりあの立場がありますし、経営者だって何ですかね、例えばこうあの本当は国内で商売やりたいし日本人の人件費やって実質賃金だってこう上げたいと思ってるんだけれども、上げたいと思ってるんだが今の制度の下では実質賃金上げたら株主に叩かれちゃうと。で日本国内で商売しようと思っても、まあまあ、そういうことやると会社の業績が落ちてやっぱりこう株主に叩かれるとか自分の首が飛ぶとか、なんかみんなそういうところでやってるっていうのはもちろん理解しておりまして、ですのでやはりそこはやはり国の出番だろうと思うんですね。でそういうあのまあ何て言いますか、そういうふうにあの経済っていうのが本当にあの形成催眠の学問になるような、だから経営者っていうのが良き経営者というのは良き国民であるというか、あの良き経営者っていうのは 地域の役に立つ、国の役に立ち、その国の長期的な発展に 役立つ人なんだみたいなですね、なんかそういうあの一致が起こるような場を作るっていうのが実は国の役割だと思うんですね。だけど今そういう国の制度、その 場作りというのがうまくいってないものだから、あのどうもこう例えばそのビジネスの利益とあの国民生活のこう長期的な利益というのがどうしてもずれてきてしまっているというのがあると思うんですね。ですからそこやはりその場作りを制度的にどうやっていくかということを考えていくということがやはりや、まあ、あのある意味エリートの役割であろうし、そういう思考をする必要があると思うんですね。だけどもこの、まあ、この本に戻すあのちょっと戻りますと、その英語化政策というのも同じだと思うんですね。あのなんかこの本を書いた後にやはりその英語教育自体に反対するのかとか、あの英語自体に反対するのかってよく言われたんです、よく、まあ、時々言われるんですけれども、別にそんな話では全然なくて、その英語化政策っていうのは先ほど言ったそのシンガポールで子育てをした方が有利だみたいな発想をこの英語化政策があるとどうしても進んでしまうんだと思うんですね。で例えばですね、私に子供がいたらですね、あのこの英語化政策がどんどん進んでいったら、こんな本を書いたとしても、あの自分の子供が将来不幸になるとしたらやっぱり夏休みシンガポールやるかとかそういうふうに考えざるを得なくなっちゃう可能性があるんですね。ですからこれはあの個々の英語学習とか英語教育の話ではなくて、その政策の問題なんですね、場作りの問題なんですね。で場作りとしてやはりその英語化政策をやっていくと、その合理的な行動があの先ほどの 田村さんみたいなですね、あのそういう話になってしまうと、もうあの加速度的に日本が壊れていっちゃうかっていう感じがするんですね。ですから、その場の設定のことをもう少し製造設計ですね、そういうところをあの考えていくっていう姿勢が必要なのかなと思うんですね。まあ、それが政治学であり、まああのなんていうかな、まあ、国の指導者の本来の仕事だと思うんですけどね。
うん、まさにそうだと思うんですけどね。だからやっぱり、なんていうのかな、そのさっき、そのなんていうか、生活感覚っていうことを言いましたけど、生活感覚にしっかり地のついたものの考え方なり感じ方っていうのを、その我々がね、そのしっかりやっていけば、まあ、この人に浮ついた議論にそんなに簡単に絡み取られない。だって普通皆さん考えてくださいよ、こんなちっこい子供がね、言葉を喋んないで、アッポーとか言ったら、ちょっと喋れないですよ。何アッポーだからっていう。いや、もちろん総教育を否定してるわけじゃないんだけれども、なんかこう、なんていうんですかね、なんかこう、なんか分かりますよね、僕みたいなことは。英語してるわけじゃないんですよ。なんか物で順序ってものがあるだろうっていう、まあ、そういうことなんですけど、そういう生活感覚ですけどね、我々は別にアメリカ人なわけじゃないし、別に日本人だって胸を張るつもりもないんだけど、なんか我々の中にある物事の優先順位とか、なんか子供が壊れてきとか、なんかまあそういうものですよね。そのものは何かって簡単に言えないんだけど、でもそういうものをしっかりとこう、あの自分たちの感覚の中で、詰めて、その、行くということをやっていく。でもっと言うと、またその文学でもいいし、その、なんていうんですかね、まあ社会科学でもいいんだけれども、自分たちの持っている感覚、まあ、感覚にあんまりインしてもね、それはそれで、やっぱ思いやりとかだけだと、やっぱちょっと学問ってしないですよね。その、なんか自分の感覚的なものをしっかり持ちながら、それを抽象言語の方に移し替えていく。まあ、抽象言語を自分たちの感覚の方に落としていく。こういうふうな往復作業を、まあ、続けていくっていう中で、そのエリートだろうが、エリートじゃなかろうが、つまり普通に我々生活している我々が、なんとか、でそういうことが実はこう文化防衛っていうのかな、単なるそのグローバリズムな英語主義だなんかが流されないような、つまり我々が最も普通に常識と思うような、そういう生活道路から守っていくっていう、一番根本のプロセスなのかなっていう気がしてますし、まあ、それがどんどん見失われてるってことなのかなと思うと、やはり、その、まあ、こういう英語化みたいなね、つまんない政策には一時ノーを言っていくって言いますかね、そういう必要があるのかなというふうに思います。
まあ、そのまさにその何ですか、その感覚とですね、その抽象的なある種の理屈のレベルっていうのをその往復運動しながらあの、まあ、やっていくっていう時にやっぱり核となるのが言語だと思うんですね。でそこのところ、その一番の核となる言語自体をまあ英語にビジネスの論理とか短期的な利益から英語に置き換えちゃおうなんていうのはやはりある意味考えられない発想だと思うんですね。ですからやっぱりそこの核をきちんと守った上であの考えていくっていうのがやっぱり基本になるのかなと思うんですね。
だって常識から言ったってまず国語があって次外国語ですよね。当たり前のことですよね。国語の時間削って言われたらそれはまあ変じゃないですか。普通に考えてだって読み書きするって何百時間何百時間かかるんですよ、習得するまでに。話し言葉と言ったら書き言葉全然違うんだから、それは小中高とかかるんですよね。相当高度な読み書きができるようになるまでにね。でそれを削って英語の何オールイングリッシュで会話するって普通に考えておかしいですよね。それどういう人材作ろうとしてるのって話になるわけで、そんな変じゃないって声が上がって叱るべきだと思うんですけど、またそういうことだと思うんですよね。なんかだんだんあの僕も酒飲んだら酔っ払ってきたんですけど、時間も時間だそうなんで、この辺にしますが、どうしますか、これで。すいません、喋りすぎてしまいました。大変申し訳ございません。ということで、じゃあこれで終わりでよろしいですかね。
大会の方はございますので、あのお二方に一度退場していただきとして、お並びいただきまして、退場していただくという形になります。
どうもありがとうございました。